78.7 Sakura FM. JOTG7AM.
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院患者総合支援センター矢瀬真理さんとお話ししていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
今日のテーマは聞かせてください、あなたの不安や悩みということですね。
はい、
今の医療と看護の現状について聞かせていただいていいですか？
はい、今の日本は超高齢社会に突入し、働き手の減少やそれから少子化が大きな問題です。
はい、
これは言わずとも皆さんおそらくご存知のことだと思うんですけれども、
はい、
まあ、いわゆる団塊の世代と呼ばれた人たちが75歳以上となる2025年には65歳以上の高齢者は人口の3割を超えると推測されています。
はい、
重要なことはこの先65歳からさらに年齢を重ねた85歳以上の人口が増えていくということ、
うん、
そしてそれに伴って要介護認定者が増えていくということです。
はい、
全国でも現在1年間の死亡者数約130万人のうち約 75% の人が病院で亡くなっていますが、
はい、
超高齢社会では多死社会が進んでいくと病院で看取ることは今以上に難しくなると言われています。
はい、
本当に緊迫した問題です。
うん、2025年といったらそんなに遠い未来ではないということですよね。
そうです。私たちも、ね、聞いてた時にはまだまだ先思っていましたけれども、
はい、
もう数年先もその未来がやってくるということになります。
うん、高齢社会という言葉は耳なじみにありましたけども、超高齢社会という表現に変わりつつあるんですね。
そうですね。はい、そうです。
この超高齢社会において中央病院の取り組みはどのようにしていくのか教えてもらっていいですか？
はい、その前に地域包括ケアシステム、ご存知の方もいるかもしれませんが、
はい、
このことについてお話をさせてからご紹介させていただきます。
はい、
地域包括ケアシステムとは、重要な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるように、住まい、それから医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供されることが必要です。
はい、
このように医療と介護が連携して対象の方に切れ目のないサービスを提供するシステムのことを言います。
うん、
地域包括ケアシステムでは、国が進めているものですけれども、
はい、
高齢化の進展状況には大きく地域差がそれぞれあるため、保険者である市町村や都道府県が地域の自主性や主体性に基づいて地域の特性に応じて作り上げていかなければなりません。
はい、
そのために中央病院では日頃より地域の保健医療機関や相談機関、また施設などとのネットワーク作りに努めています。
はい、
中央病院の地域医療支援病院としての役割として、1つ目、紹介患者さんへの医療の提供。
はい、
2つ目にかかりつけの先生方への患者さんの紹介。
うんうん、
それから3つ目は CT や MRI 検査予約受付などからかかりつけの先生との連携を強化すること。
はい、
4つ目に救急医療の提供。
うん、
それから5つ目になりますが、地域の医療従事者に対する講演会や研修の実施などです。
はい、
中でも一番関心が寄せられているのは救急医療と専門医療を担う急性期病院としての医療を提供することでしょうか。
うん、
とはいえども病院はその医療保険機関の機能ごとに分化しています。病気の治療、リハビリ、退院支援まで 一つの病院で完結することが難しい現状となっています。
はい。
そのため、中央病院でも患者さんや家族へ病院内の専門の多職種で関わることで、福祉関係制度の案内や病院外のネットワークを活用して、社会資源につないだりして、早期に住み慣れた地域で生活できるように支援しています。
患者さんや家族を支援する社会資源にはどのようなものがあるんでしょうか。
はい、社会資源とは、病気になったことが引き金となって生じる様々な生活上の困難な状況を改善し、
はい、
補い、負担を軽減するために用いるものです。
はい、
具体的には4つ、健康保険や年金、各種手当などの制度、
うん、
それから病院だけでなく、デイサービスを提供する介護事業所や入所施設、それから電動ベッドや車椅子、不自由な方が使う杖の道具など、
はい、
それから、医師や看護師や保健師、医療ソーシャルワーカーなどの専門家、家族、友人、近所の人々、ボランティアなどのフォーマルなものからインフォーマルなもの、鋭利なもの、非鋭利なものまで様々あります、
はい、
つまり生活上のニーズに対応する制度の人やものも含め、全てが社会資源ということです。具体的な病院内の人材には、医者、それから外来や病院の看護師、医療ソーシャルワーカー、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などのリハビリのスタッフ、
はい、
それから薬剤師、管理栄養士などの全ての専門の多職種チームとして、それぞれにを分担しています、
はい、
患者さんや家族がお住まいの地域にはサービスの調整者であるケアマネージャー、
うん、
他に訪問診療、訪問看護、訪問リハビリ、保健師、ホームヘルパーと言われる訪問介護の方々、それからデイサービスやショートステイなどのスタッフなどです、
うん、たくさんの職種の方が一緒に、力を合わせてくださっているんですね。
はい、
では中央病院の社会資源を活用した支援、どのようなものがあるか教えてください。
先に話しました、
はい、
地域包括ケアの実現に向けて、中央病院は地域をつなぐ場として、入院前から退院後を見据え、その人らしい生き方を支援することを目指しています、
はい、
そのために連携業務を一体化して機能させることで、より円滑な対応ができるようにしたのが、私が今勤務しております患者総合支援センターの活動です。
はい、
ここでは入院前から退院までの支援を中心に、患者相談、行政や地域の連携など多岐にわたるため、患者総合支援センターを大きく3つの機能に分けています、
はい、
しかしどれも切り離して考えることはできません、
うん、そうですね、うん、
はい、で、その具体的に3つの機能を説明しますと、
はい、
1つ目は他の医療機関との連携の促進業務を行うこと、
はい、
2つ目に医療・福祉に関する総合的な相談を行うこと、
うん、
3つ目に入院前から退院までの支援や在宅療養の支援を行うことです、
はい、
それぞれの部門で活動するスタッフは組織を横断的に活動して、連携を取りながら一つのチームとして支援を行うようにしています、
はい、
この連携があるからこそ、入院、それから外来通院、中央病院の受診歴の有無にかかわらず、患者さんや家族と相談しながら不安な問題を解決できるようにお手伝いすることができます。
なるほど、ね、今も、ね、教えていただいた通り、山瀬看護主任もこの患者総合支援センター、こちらでお仕事しているということですが、
はい、
この患者総合支援センターについて、もう少し詳しく教えていただいていいですか。
はい、入院患者さんや家族に対しましては、入院前から専任の看護師が患者さんや家族の情報を収集し、対話を通して医療面や介護面などに問題がないか検討する入院前支援が一つ、
はい、
それから二つ目に、少しでも問題と思われるときは退院調整看護師や医療ソーシャルワーカーに情報をつなぎ、問題解決のために入院前から 退院までの患者さん家族に関わり、多職種とともにチームで専門性の高い支援を行います、
はい、
この入院前支援から退院支援の過程ではより専門性の高いケースにおいて外来や病棟を横断的に専門分野で活動する専門看護師と認定看護師、それから専門外来で活動する看護師から看護支援の提供を行っています。
はい。
また、リハビリスタッフ、薬剤師、栄養管理士などの他の専門職とともに連携を取りながら支援も検討いたします。
うん、はい。
さらに、継続的な問題や課題への取り組みを可能にするために、皆さんのお住まいの地域の先ほどお伝えした社会資源につなぐことで退院調整をします。
はい。
ですから、病気や障害を負いながらも、うん、最善の解決方法を早く見つけて支援を行うための窓口として、総合支援センターを活用いただきたいと思います。
はい。実際に、この患者総合支援センターへの相談というのはどのような感じなんでしょうか。
はい。患者さんや家族が、直接お越しいただいたり、
はい、
もちろん電話で相談を受け付けることもあります、
うん、
多いのは当院の受診をきっかけに医師や看護師から医療福祉相談窓口につながるケースです、
うん、
このようなケースでは患者さんや家族が悩みや不安を抱えながら数ヶ月単位で生活していることが多いと感じます、
はい、
医療福祉相談に来られる患者さんや家族の年齢はもちろん、超高齢社会を象徴するように、超高齢患者夫婦、身寄りがなく、お一人で生活している人、家族はいるけれども遠方で頼れない人など様々です。医療・福祉相談窓口の専任の看護師や医療ソーシャルワーカーは、患者さんや家族の抱える経済的事情に関連した心理的不安、それから家族の状況、
うん、
今までの治療状況や病状のコントロール状況、それから今後の見通しなどから患者さんや家族の問題を関係職種それぞれに得ている情報と合わせて共有させていただき、患者さんや家族に寄り添い、様々な可能性を考えたり提案したり、必要に応じ皆さんがお住まいの地域の社会資源につないだりして一緒に解決の糸口を探ることからさせていただきます、
はい、実際患者さんや家族はいつ誰に何を相談していいのか分からず迷っていますよね。
そうですね。
医療福祉相談窓口の看護師の皆さん、もしくは医療ソーシャルワーカーのどちらを頼りに窓口に行けばいいものでしょうか。
はい、どちらも患者さんや家族にとって最善の生活の場を提供できるように支援し、社会復帰を促進する働きを担います。
はい。
専任の看護師は、今までの病状、それから治療状況、
うん、
今後の見通し、家族の状況などを中心に提供した医療を効果的に、その患者さんの生活に生かされるよう、支援の提案や選択を行うことを役割としています。
はい。
そして、医療ソーシャルワーカーは、保健医療機関において、社会福祉全般の立場から経済的事情や心理的不安、それから社会的問題に対して患者さんや家族と一緒に最も良い解決方法が見つかるように支援する専門家です。
はい。
窓口を利用いただいた方からの相談内容により、専任の看護師や医療ソーシャルワーカーのどちらが対応するのがベストなのか、選択いたしますので、どうぞお任せください。
はい。
ですから、患者さんや家族には、不安の大小や困難なことの重大性に関係なく、こんなこと相談していいのかな、と思うようなことからでも相談しに来てください。
はい。どなたでも、まずは相談しなければ、ことは始まらない、ということですね。
はい。
気軽に、ご相談いただきたいですね。
はい。
具体的にはどんな相談対応をされているのか教えてもらっていいですか。
はい。介護保険申請やサービスの利用についての説明、
はい、
それから高齢者安心窓口の案内からケアマネージャーの活用方法の説明、
はい、
どんな福祉サービスの利用ができるのか、患者さん家族の療養上の相談、
うん、
療養中の心の悩みや不安、退院に向けての相談、それからがんや緩和ケアの相談、セカンドオピニオンを受けられる医療機関の紹介、
はい、
それから療養病棟、ホスピス、緩和ケア病棟を持つ病院の紹介、入所施設の紹介、退院後の往診や訪問看護の調整、それから在宅療養、自宅での一人の仕方、
はい、
それから就労に関わる悩み、
うん、
虐待を疑われる相談など多様です。
はい、
専任の看護師や移動ソーシャルワーカーは互いに協力し合いながら、院内の必要な専門職種と協議したり、必要な地域の社会資源へつなぐ調整や連携を患者さんや家族を支えるチームの一員として支援させていただきます。
うん、今聞いても本当にいろいろな相談に乗っていただけるということですね。
はい、
一度相談して、なんか何度も相談すると悪いかなと思ったりするかもしれないんですが、相談何度でもできますか？
はい、もちろんです。新たに病気や障害を負うことで今までの生活を見直す必要性が生じますから、
はい、
全ての患者さんや家族が不安や問題を解決できるとはいかないこともあります。
うん、
また相談に来られた時点で患者さん家族の希望を確かめて、初めてそれぞれの思いや考えの違いがあることに気づく患者さんや家族、その他に何度も話し合っても決めた治療方針、それだから在宅療養、転院先のこと、施設入所について検討し直したいという相談もあります。
はい、
がん末期とつけられて途方に暮れる患者さんやご家族、
うん、
いずれも人生の中の大切な選択です。
はい、
これでいいのかと常に迷って当然です。その都度患者さんや家族に寄り添い、その悩みや不安を軽減しながら、患者さんや家族が最善の選択ができるように対応を私たちは繰り返します。
うん、病院は体を治していただくだけでなく、心のケアも、そして生活のケアの助けもしてくださるということですよね。それを、はい、ことを知らない方もたくさんいらっしゃると思います。まずは相談できるということを知っていただきたいですね。
はい、はい、そう思います。
今日は聞かせてください、あなたの不安や悩みということでお話ししてくださってますが、最後に市民の皆さんにお伝えしたいこと、メッセージを教えていただいていいですか？
はい、今は就活という言葉はポピュラーになりました。
はい、
就活とは人生の終わりのための活動の役、人間が自ら死を意識して人生の最後を迎えるためのさまざまな準備や、そこに向けた人生の総括を意味する言葉です。
はい、
私は医療、福祉、相談窓口や入院前、退院支援の仕事を行うようになり、その方と家族の大切な人生の選択に関わるものとして、その方がどのような時期に関わっても、就活を意識しないことはありません。
はい、
私たちが患者さんや家族に希望をお尋ねするときは、必ずと言っていいほど、その方の人生にまつわるエピソードに触れるからです。ご自身でできれば、ご家族、そのパートナーと就活を意識することをお勧めしたいと思います。
はい、
これは私からの今日の最後のメッセージとさせていただきます。
うん、一人で、行き詰まらず、相談があったらぜひお声かけてほしいですね。
はい、
今日は聞かせてください、あなたの不安や悩みというテーマで、患者総合支援センター山瀬真理看護主任にお話伺っていきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。